島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。さあ今日お話を伺いますのは、人形作家でいらっしゃいます、もう世界的に有名になってらっしゃいます大竹京さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先日は福島市内でドールアート展が行われまして、これも盛会に終了しました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございました。
先生は1年の間でもいろんなところでこういったイベントを行われているようなんですが、まずは先生のこの人形の特徴というのが、日本でも有名な球体関節人形ですよね。
そうですね、
はい、
近頃だいぶ有名になりましたけど、はい、
この球体関節人形について、教えていただけますか。
はい、ですね、まず関節部分に球が入っている状態で自由なポーズが取れるということが一番の特徴ですね。あとはその方その方の作り方でデフォルメする方、比較的リアルに作る方とかいらっしゃいます。
先日もね、このドールアート展にお邪魔させていただいたんですが、はい、本当に透き通るような瞳、そして肌、はい、もう見つめられると思わずこっちの方がドキッとしてしまうような、そんな作品がたくさん並んでいまして、作品というよりはもうそのまま人間が立っているかなと思われるような作品なんですが、もう先生これはモデルというのはあるんですか。
ある方もいるんですけど、私の場合は、はい、モデルはいないです。超リアルに見えるんですけど、人間としてはありえない形を作っておりますので
憧れの体型ですよね。
そうですね、自分にないものを求めて作ってますので、
はい、福島だけではなくて今はいろんなところで教室もありますが、どのぐらい教室があるんですか。はい、
そうですね、現在九州、それから大阪、三重、あとは東京、それで福島です。
この後は海外にも行かれるということなんですが、
はい、
どちらの方に行かれますか。
ですね、チェコなんですけど、今回で2回目になります。
これは作品展があるわけですか。
作品展と、あと同時開催なんですけど、制作指導を行ってきます。
海外に行くようになったきっかけというのはどういうところからそういうきっかけがあったんですか。
ですね、はい、2000年の頃からぼちぼち行くようになったんですけど、日本は別としてですね、アメリカとヨーロッパ、あとロシアとか中心に大きな世界的なドールアート展というのがあるんですよね。
はい、
何十カ国も参加するような展覧会なんですけど、招待される形で行くようになりました。
それだけ日本での活躍が世界に認められてということになるわけですね。
なぜ私に来たのかっていつも思うんですけど、
今日もですね、先生は福島ではなくて、
はい、今日は大阪です。
あ、大阪、
はい、
でその後海外に行かれるわけですか。そうすると
そうですね、19日まで大阪で教室やりまして、
はい、
22日からプラハの方、チェコのプラハの方に行きます。
毎日が忙しく過ごされていると思うんですが、先生ね、2011年の3月東日本大震災がありまして、はいはい、福島には原発事故もありました。
はい、
この震災の年、この2011年はどうでした。
2011 年はですね、震災の前に東京での展覧会が企画してあったんですけど、
はい、
それがちょうど5月だったので、地震があったからもうダメだろうなと思ってたら、全然関係なくってやりますよって言われて、はい、大慌てで新幹線動いてない中を東京まで宿泊しながら打ち合わせに行ってましたね。
その時先生のお人形というのは福島にありましたよね。この地震の影響でお人形に被害があったということはありますか？
被害はあまりなかったんですよ。ちょうどテーブルの上に寝かせておいた人形なんかは、
はい、
揺れと一緒に滑り落ちて、ね、椅子の上に正座してました。
これ笑い事ではないですけど。そうなんですか。
すごいびっくりしたんですけど、あれ、はい、座らせてなかったのにと思ったら、こう動いてる間に落ちたんですね、
は
い、だけど関節が動くものですから、そのまま椅子の上に座ったんですね。
そういうエピソードがあったんですか。
そう、ちょうど展覧会5月だったものですから、もう最終的な段階になってたんですけど、はい、壊れることもなく全員無事で、うん、でもまさかもうできないなって諦めてたんですけどね。
でも大丈夫、開かれたわけですか。
大丈夫だったんです。
特に大変だったのはどんなことですか？
何しろ新幹線通ってないでしょ、
はい、
そこをどうやって行こうかなっていうのはね、
うん、
打ち合わせに、で打ち合わせ行きます、福島行きますって言われるんですけど、なんかぐちゃぐちゃになってますからね、来てほしくない。人形が作らなくちゃいけない、もういろんな意味でてんやわんやなものですからね、
はい、
私行きますからって言って、もう行くしかなかったんですよね。
これ行きますからといっても、なかなかこう交通の便も悪いですから、打ち合わせに行かれることも大変でしたよね。
だから途中まで車で送ってもらって、そこから新幹線みたいな形で、はい、
そういった中で打ち合わせが行われまして、そして東京で展覧会が行われました。もう見に来られた方はどんな様子でした？
そうですね、一応震災復興、
はい、
それをテーマに急遽変更してやったんですけど、やっぱり大丈夫でしたかっていうのと、よくできましたねっていうような状態でしたね。
福島っていうそのイメージから、あとは原発事故もあったりとかしましたの で、
ね、
はい、これについてはどうですか？
日本ではそのことじゃなかったんですけど、
はい、
その後すぐロシアの方に行くことになってたものですから、
はい、
そちらの招待の方もとりあえずやめようと思ってたんですけど、今だから行かなきゃいけないんじゃないかっていう方が強かったものですから、無理をしていきました。
皆さんのこの反応はどうでした？
震災の状況の写真とかもお預かりしてたんですよね、その時、
はい、
向こうで一緒に展示させてもらって、募金活動もしたんですよ。大丈夫だったんですかっていうのと、ものすごい大きく向こうで受け止めてましたね、チェルノブイリとか、
はい、
そういう関係なんでしょうね。
こう危険だなっていう風な感じとかありました？
向こうではないですね、はい、危険とかそういうのはなくて、頑張ってくださいっていうのが多かったですね。それと人形も結構私みたいな人形は珍しかったらしくって、
はい、
すごい反響で行ってよかったなと思いましたので。
そうですか、それは福島の復興にもつながっていますよね。
そうですね、
はい、
私たちも頑張らなきゃいけないなと思うのと、うん、
はい、
ちょっとこれとは関係ないんですけど、その後こちらで福島展覧会やった時に、ある国から招待した方が、
はい、
日本に行ってもいいけど福島には行かないようにって言われてきたっておっしゃったんですよね。だけど福島に来てよかったっておっしゃってたのと、想像してきたのとは全然違うっていうのは、だからやっぱり福島を見てもらわなくちゃいけない、現在の状況もっともっとすごいように感じていらっしゃるようなんで、危険ですっていうことで、
はい、
皆さん福島は危険みたいな感じになってるところが多いものですから。
そうすると大竹先生、やっぱりこのドールアート展を開催することによって福島に来て、そして福島を見て、実際にその福島の現状を皆さんがしっかりと見ることによって、福島は大丈夫っていう、
はい、
それにつながってたんですね。
そうそうそう、はい、それが私たちがこれからやらなくちゃいけないこともそれなんじゃないのかなと思いました。世界的に福島って有名になってしまったんですよね、
はい、
ある悪い意味で、だけど逆にその名前を知れたんだから、もっと福島の素晴らしいところを、みんなに知っていただきたいなと思って、なんか私たちは海外行くときそれをこう期待、福島を紹介したいっていうのが 人形と一緒にありますね、
うん。この後もですね、もう世界で活躍される、はい、そんな先生を応援していきたいと思います。人形作家、
ありがとうございます。
大竹京先生でした。大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
100、200、9作、100、200、9作、100、200、
9作。また始まった。
知ってる？
新しいプリウス PHV の充電方法でしょ？
どこでも充電できるってすごくない？
すごいけど。
太陽光でも充電できるんだよ。
それは確かにすごい。
特別なプリウス PHV 福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。